ただいまから約束は無期限と題しまして、新井牧師より説教をいただきます。
少し前、のことだと思うんですが、有名なお寿司のチェーン店がウニのような高価なお寿司を格安で提供するというキャンペーンを打って集客を狙いましたが、実際にはウニはほとんど置いてなくて、まあ、偽りの広告であると叩かれました。数量に限りがあるからなくなったらおしまいだと、そのような断り書きをすることで、もともと仕入れの量をわずかにして売り切れにしてしまえば嘘じゃない、そんな逃げ道を作っていたようですが、中には取り扱いさえしていなかった店舗もあった。明らかにお客さんを騙すのようなやり方でありました。このチェーン店はこの時にバッシングされたのですが、その直後にもビールを格安で提供するというキャンペーンを打ち、お客さんを集めましたが、そこでもキャンペーンはまだ始まっていないとして、お客さんから正規の料金を請求し問題になりました。何せポスターにはそのキャンペーンの期間が書いてなかった。店員たちにさえその開始期間が時期が知らされていなくて、これもまたお客さんをなめているような、そういうやり口でありました。よく限定100個とか100人様限定などというような、限定という言葉を耳にする、目にする機会がありますが、実はこれほどうさんくさいものはないなと、そのようにも思います。なぜならこれまでにそういう誘い文句にどれほど私自身が釣られてきたか。趣味でコレクションしているようなものがあったとき、あるいは食べたいものがあってお目当てのお店に入ったとき、そこに限定というパワーワードがついている商品やメニューがあるだけで、まさにこう吸い寄せられるようにその限定を選んでしまうという、そういった経験は、そういう経験がある方は少なくないのではないか、そのように思います。お目当てのものは別にあったのに、なぜか限定という2文字に惑わされて、気づくと催眠術をかけられたかのように限定に引き寄せられてしまう、それを選んでしまう。限定というこの言葉は本当に強力な引力を、強烈な引力を有しているとしか思えない、そんな魔力があります。実際に限定というものに、じゃあ価値があるのか、いいものなのか、おいしいのかどうか、それは少なくとも限定だからいいんだということではありません。数の少ない限定品であって、しかもそれが人気のものであるならば、それは価値がある、あるいは価値が出てくると考えられますが、さして人気がなければ、たとえ限定されていても普通の品物とは変わらない。数が多ければ限定と謳っていても意味は薄れる。ですから限定とつくだけで、あたかも希少価値があるとか、他のものよりも良いのだと考えるのは過ちであります。食べるもので言いますと、ラーメンのお店行き、今月の限定だ、1日10食限定だなどという言葉によく騙されます。おいしい塩ラーメンを食べたくなってお気に入りのお店に行く、券売機の前に立ったところ、今月の限定メニューというボタンがやたら輝いているように見える。気づくとそのボタンを押している。それでおいしければ満足していいわけですが、大抵期待は外れてしまいます。なぜなら塩ラーメン、お気に入りの塩ラーメンを食べようと思ってその店に行ったのですから、口はもうその塩ラーメンを受け入れる準備をしている。なのに一風変わったその魔力に騙されて、そのものを食べてしまうと、舌も脳も喜ばない。美味しければいいのですが、変化球なものは必ずしも完成度が高いとは言えない。だから残念な結果になる。分かっているのに何度もその限定という言葉に引っかかるのは、先ほども言いましたが、その 限定という言葉に込められた特別感というその付加価値を私たちは求めてしまうからなのだろう、そんなことを思います。限られたとか選ばれたという普通のものとは違う、普通とされるものとは違う、人とはちょっとだけでも違うという部分に魅力を感じてしまう、それを見出す人はやはりその限定あるいは選ばれたというところに大きな価値を求めるわけです。ユダヤ人には選ばれた民というそのような思想がありました。神様はあまたの民族の中からアブラハムを始祖とし、イサク、ヤコブと続く家系の民族を選び分かち、ご自分の民としてこれを祝福いたしました。神様はアブラハムを祝福するにあたり一つの約束をさせます。それが割礼というものでした。神様を信じ神様に従うその印として男子は皆割礼を受けなさいというものです。以来ユダヤ人は割礼を受けることを選ばれし民の印として大切に守り通してきました。しかしユダヤ人たちは自分たちの民族から生まれた救い主を拒絶いたしました。すなわち神様が使わしました一人子ナザレのイエスを救い主キリストとして受け入れることに抵抗したんです。これは考えようによっては私たちも犯しうる過ちのような気がいたします。なぜなら自分たちもよく知っている貧しい大工の家の息子が突然大人になってから特別なことを始めたり語り出したからといって素直にその人を救い主だと信じるにはやはり抵抗があるだろうと想像するからです。もちろん受け入れる人もいます。実際イエス様を受け入れた人たちは少なくなかった。むしろイエス様を受け入れる人が増えてきたからこそその影響力を恐れたユダヤ教の指導者たちの焦りがこのイエスを十字架にかけるという大きな罪の源になりました。でも多くのユダヤ人、特に指導的立場にいた者たちはこのイエス様を拒絶いたします。そして民族を拒絶の方向に導こうとしました。何せ自分たちは選ばれた民なんだ、だからその契約は特別なものなんだ、ポットでの若者に崩されてたまるもんかと。この思いはイエス様は亡き後イエス様を救い主キリストだったんだとそう告白してキリスト教徒になった人々が増えて、またパウロの宣教旅行やその他の宣教者たちによって各地に集会教会が建てられていってからもくすぶり続けます。しかもキリストを信じる者たちの間でこそくすぶり続けます。というのもパウロが説く福音、喜びの知らせというのは私たちのこの罪はナザレのイエスが十字架の上で死んだことで清められたんだ、そこで流された血によって清められたんだと。だからあのナザレのイエスは救い主キリストだったんだ、そう信じるだけで私たちは救われる、これが福音だったからです。パウロは極めて単純かつ明快な言葉でこの福音を表しました。ところがそうだとすると誰もが救われる可能性が出てきてしまいました。いや、誰もが救われるとこう言ったんです。イスラエルと呼ばれたユダヤ民族だけではなく世界中の人々が救われるという、そういうことです。特別感がなくなってしまいました。選ばれた民としてのプライドは砕かれてしまいます。割礼の命令を受け律法を授けられた特別な存在、選ばれた民として先祖代々その信仰を受け継いできたのに、次の瞬間から今まで全く関係なかった、むしろ選ばれていない民が仲間に入ってくる、仲間が増えて喜ばしいかと思いきやそうではない、逆に自分たちの特別感が失われていくということの 不満への方が大きくなってしまう。これが人間の心理なのでしょう。この思いが同じキリストを信じる者たちの間に残ってしまいました。イスラエル民族としてこれまで大事にしてきた律法と割礼、これはキリストの十字架の死を罪の贖いだと信じるその信仰に置き換えられていったにもかかわらず、その習慣は捨てきれませんでした。ですからもともと救いの枠には入っていなかったはずの異邦人、つまり外国人、あるいはイスラエル民族以外の国や地域の人々が救われるということを受け入れるところまで、そこまでは良しとするけど、でもせめて、じゃあ自分たちが大事にしてきたその割礼の儀式だけは受けなければ仲間として認めない、そんな思いが湧き起こってきたのであります。しかしキリストの十字架の死による罪の贖いというこの特別な恵みは、信じるということ以外に一切の付帯条件を必要としませんでした。信じる他に、まあ、これだけは守ってくださいというものはなかったんです。つまり信じるということ以外は無条件ということは、割礼も必要なくなりました。体に傷をつける割礼はもう求められない。必要なのはただ信じることだけ。そこでパウロは選ばれた民イスラエルを民族というこの世的な血筋、肉的な意味での枠組み、そうではなくて信じるということがイスラエルという選びなのだということを強く語りました。すなわちイスラエル民族という血族だから救われるのではない、律法を守ろうとしているから救われるのでもない、そうではなくてナザレのイエスを救い主キリストであると信じる者がイスラエルという選ばれた民なんだ、このように語りました。加えてパウロは割礼を徹底的に拒絶します。パウロ自身はユダヤ人でありましたから割礼を受けています。でも異邦人でキリストを信じるようになった人たちに割礼を求めるユダヤ人たちとは真っ向から対立しました。割礼そのものが悪いわけではないんです。そうではない、割礼を受けるということを救いの条件にとして認めてしまうと、ただ信じればいいんですというその福音が条件付きになってしまって、福音ではなくなってしまう、真の福音ではなくなってしまうんです。ですからパウロはイスラエルというその限定を民族ではなく信じる者という枠組みに置き換えた、そうであるということを強調して語り伝えていきました。この福音、約束はキリストがただ一度十字架の上で死なれたことによってもたらされました。ただ一度だったがゆえにその力に期限はありません。効力に制限はありません。無期限だということ、無制限だということ、イエス・キリストが十字架に挙げられた時までの罪ではなく、その後の時代、つまり私たちの罪をも贖われたと、私たちはそのように信じるのですから、まさにその約束は無期限、無制限でありました。そしてその約束の家に私たちはやがて御国の住民となります。私たちはどんなに罪深かろうが、その罪はキリストによって贖われると信じるがゆえに清められ、選ばれし民イスラエルとして永遠の命の門の扉を叩きます。この喜びの知らせ、これが福音であり、私たちはその約束の中に置かれております。信じる者を選ばれし民イスラエルと呼ぶなら、それはこの世的には限定され、他と区別されているということになるかもしれません。でもそれは誰かを排除するためではありません。そのような限定ではなく、救われる恵みと 喜びを味わい知ることができるためのものです。ですから限定でありつつ無制限に歓迎されるべきものであり、いつもその門は誰にでも開かれている、そのように信じます。最後の審判、それがいつ訪れるかわからない中で、この限定にはぜひ喜んで私たちはこれを求めていきたい、そのように思うのであります。祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。あなたの深い憐れみと慈しみによってもたらされた御子イエス・キリストを通した福音が私たちの中に深く浸透し、私たちがそのことによって救われている喜びをこの生き方を通して世に表し、それがあなたの栄光を表すことになることを信じて、私たちあなたと共にこれからも歩み続けることができますよう、どうぞ一人一人の歩みに伴い導いていただきますようにお願いをいたします。健康が守られ支えられますように、一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。